ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
リモートでの登場です。田中アートさん、こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
なんかあっさり行くとねつまんない
あ、そうこう探り探りでこうやってる方がいいの？
ね、そう、確かにその方がちょっとスリルがあるかもしれない、ね、聞いてるリスナーさんも、あ、なんだうまくいっちゃったじゃん。
そうですね、田中さん今週もねリモートなので、
うん、そうですね、はい、ではでは、リモートにはリモートなりのスリリングなことがあるかもしれないので今日もこのコーナーから行ってみましょう。田中アートのアーティストピックアップ、一組のアーティストを取り上げてお送りするアーティストピックアップです。
はい、今回は6月26日が誕生日のハリエット・ウィーラーがボーカルを務めましたザ・サンデーズをピックアップしたいと思います、うん、ハリエット・ウィーラー26日で63歳になりました、うん、はい、ザ・サンデーズは1987年に結成。透明感のあるハリエット・ウィーラーのボーカルと繊細なギターが特徴のイギリス出身のロックバンドです。ジャンルとしてはネオアコースティックとかギターポップ、ドリームポップとか紹介されてましたね。田中さんはサンデーズは、
俺あんまり知らないんですけど、うん、ちょっとオルタナっぽいっていう感じのイメージで、それでなんか誰かから聞かされた感じですね、
うん、オルタナとも言われてましたからね。
あ、やっぱそうなんです
ね、うん、オルタナロック、やっぱ90年代なんで活動がね、
うん、
うん、なんかもうみんな90年代はオルタナって言われてましたからね、は
い、そうですね、なんかちょっとどこに属するか分かんないの大体言われてましたよね、
うん、
はい、
ユッキーはサンデーズは
曲は聞いたことは後で言います言うことなくなっちゃうなと思って
まあサンデーズはですね90年代に主に活動してたバンドで、うん、わずか3枚のアルバムしかリリースされてないんですよ。
うん、
そうなのに今なおカルト的な人気があるバンドで、90年代後半にはですねボーカルとギターが結婚して、
うん、
子供も生まれまして、子育てと家庭を優先するということを選びまして、
うん、
バンドは活動休止、解散は歌ってないんですけど、うん、で現在までバンド活動は休止中と、
うん、
そういう感じなんですけど、なんかまあそういう潔いところがまた未だにこう人気があるなのかなって気がしますけどね、
うん、
過去のインタビューとかを見直してみても、おそらくそこまでこうなんていうの、最初から売れたいなとかそういう気持ちがある人たちじゃなくて、
うん、
好きな音楽をやっていきたいっていうね、そういう感じの人たちだったのかなって気がしますけどね、うん、
だからあの柔らかいふわっとした穏やかな部分があったのかもしれないですね、
うんうん、まあそんなサンデーズの代表曲を今回も我々3人がですね紹介できたらなと思います。
はい、
それでは早速私から、は
い、いいよ
私はですね Here's where the story ends、 放題物語の終わりにという曲なんですが、
うん、
この曲はファーストアルバムに収録されている曲で、もうハリエットの歌声とアコースティックギターのカッティングの美しい音色が心地いいインディーズ時代の代表曲ですね、うん、まあ、未だにすごく人気の高い一曲です。Here's where the story ends.
People I know, places I go, make me feel tongue-tied. Like you see how people look down, they're on the inside.
ザ・サンデーズで Here's where the story ends でした。いやなんかいいよね。
綺麗ですね。
なんかまあボーカルの歌声ももちろんいいけど、特にこの曲はギターのカッティングがすごくいいね。
確かに。田中アートのアーティストピックアップ、今回はザ・サンデーズです。続いては私です、はい、私はですねこのサンデーズ曲を聞いたことがあるようなないような、もうそんな程度の知識でした。いろいろ似た名前の、ね、グループいますよね、うんうん、それで余計私混乱してしまったんですけども、そこでまたまたいろいろな曲をそこかしこで探して聞きました。そうしましたら、先ほど武見さんが紹介していただく曲もそうなんですけど、なんて心地のよろしい音なんでしょう。澄んだギターの音、そしてそれにかぶる透明感のある個性的な歌声、曇りのない音、透き通るような美しさを感じました。そんな中からこの曲を選びました。アルバムのタイトルがまた変わってるんですよね。リーディングライティング&アリスメティック、読み書きと計算という斬新なタイトルなんですね、うん、その中からこの曲です。 The Sundays Summer Time。私の選んだ一曲、ザ・サンデーズ、サマータイムでした。
はい、まあ、これはですね、非常にこういわゆるセールス的にも、ね、売れた曲なので、ザ・サンデーズっていうとこの曲をこう思い浮かぶ方も多いんじゃないかなと思いますけどね。
あと、サンデーズに影響を受けたりこうリスペクトをしているアーティストなのかなってパッと日本のグループが浮かんだのはブリリアントグリーン。
あー、なるほどなるほど、
うんうん、川瀬智子さんの歌い方、うん、雰囲気が、あ、もしかしたらこういう系、うん、知らなかったのであんまりね、ザ・サンデーズを、あ、こういう素敵なアーティストもいたんだなって、あとブリグリまた復活してくれないかなとかちょっと
好きな、
そうです、可愛かったから、はい、思っちゃいました。田中アートのアーティストピックアップ、続いては田中アートさんが選んだザ・サンデーズの曲です。お願いします。
はい、もう当時ストレートな歌詞とかあんまり好きじゃなくて、
うん、
少しひねくれてるのとか好きだったんですけど、うん、このバンドはもうそんなイメージ全くなかったんですけど、この曲聴いてるとなんか多分失恋ソングだと思うんですけど、うん、すごい冷めてて、あの歌詞とかが別に私別れちゃったんだけどすげえ好きな人とただバイバイしただけよみたいな、
あ
その感じがあんまり、そんなこの声とこの曲に対してイメージ湧かなかったの、そのギャップがすごい良かったですね。そういう曲をピックアップしてみました。
はい、
ザ・サンデーズでグッバイ。 サンデーズでグッバイでした。
うん、詩の世界観も独特ですよね。こう物語性があるというか、
うん
うん、詩集を出しても合うんじゃないかなっていう感じの。
あ、うん、そうですね。
改めて素敵なグループですね。
うんうん、
なんですかね、強い力をあんまり感じないところが今の時代またこうヒットしそうな感じがしますけどね。
うん、
はい、あんまりこう我が強いというか、
うん、
そういうのがない世の中な気がするんで、うん、こういう音楽が一番しっくりくるんじゃないかなって自分は感じましたね。
なるほど、癒し系。田中アートのアーティストピックアップ、今回はザ・サンデーズでした。続いては田中アート心に響いた一曲です。田中アートさん、
はい、
4月からお送りしてきましたリスナップなんですけれども、今日が紹介最終回ですね。
うん、
はい、
3ヶ月連続で押して押して、
はい、
プッシュプッシュ、
ね、今までにないパターン、
ね、あー、ないですね。
うん、そういえばの、まあ、ドラムのエミちゃんから LINE 来ました、はい、私に。
あ、本当ですか。
で、番組であんなにたくさん曲かけてくれてありがとうございますと嬉しかったっていうね LINE をいただきましたので、
はい、あり
がとうございます。またね、再結成までいかなくても、うん、ライブをやるときはメンバーの方に来ていただいてね、スタジオで歌ってほしい、ね、古澤さんこの前手ぶらできたからギター持ってきてって言えばよかったなと思って、
まあ、でも本当もう今ほら配信がねメインになってるし、
うん
うん、CD 作るとなるとねまたあのいろいろとこうコストがかかるんですけど、う
ん、そうですね、うん、
スタジオを借りるのが何だったらこのねスタジオに来て歌ってコーナーで歌ってそれ売ればいいじゃん
か。あ、いいですね。そうしますか。
一発撮りでスタッフにやらせますので、はい、レコーディングを、
うん、それでそれのこう入った売り上げはユッキーの口座に入るんでしょ、個人口座に。
そうです、みずほ。よろしくお願いいたします。先、はい、が明るい。ではでは、ね、こんな話で終わっちゃうのも申し訳ないんですけれども今回もあの最高な一曲を田中アートさんの曲紹介でお願いいたします。
はい、タッチマイソウルボリューム2からお送りします。リスナップでやり直さないで移動する。
もう一度しても
田中と心に響いた一曲、配信第2弾タッチマイソウルボリューム2からリスナップでやり直さないで移動するでした。
はい、
よい。なんか毎回ね、この田中アートさんのここの時間に曲が聴けてたので、うん、聴けなくなっちゃうなと思った方はすぐダウンロードなさってください、
うん、そうですね、
うん、はい、配信中です。田中アートさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョプスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
ライブハウスの情報をお送りするライブラッシュ、コージーのコーナーです。渋谷ダイブ、クラブクロール、そして高円寺ムーンストンプを運営するビッグヒットカンパニーのイベント制作チーフ、コージーこと高橋コーズイさんです。こんばんにゃ。
どうもこんにゃんにゃ。
私が噛んでるな。甘がみし
ちゃう。こんまんにゃんなんて言ったもんね。ね、もう投げる方も打つ方もどっちもダメっていう感じ
で。でもね、あの気負いすぎ。
あ、そうですね。もう今こう待ち構えちゃってる、ね。
そのうち無意識におそらくご自宅で言っちゃうようになると思うので。
そうですよね。
大丈夫です。安心してください。
娘とかに惹かれちゃうような気がする、ね。
どうしたのって言われちゃう。
そうそう。
したらなんかスタジオのおばちゃんがねって言っといてください。
そうします。はい。
さあ今回もコージーさんにたくさんいるアーティストの中から一組押していただきましょう、
はい、
うん、
はい、今回はですね、マックラゲというアーティストですね。
いや、全部大文字アルファベットで書くんですけど。
そうなんです。
あの バンドのマークがクラゲってことは、マックラゲってクラゲってことです、
ね、マックラゲのねバンド名の由来ね、聞いたことないかった。そういえば
クラゲのマークがあったので、ええ、クラゲはクラゲなんですけど。
そうですね、
クラゲ。
でもなぜこれにしたのかっていうのは聞いてないなと思って、ちょっと聞きます。
私は好きです、この感覚。
そう、感性が、
うん、好きです。
もうバンド名だけで惹かれる。
そう、まだ彼らってアーシャもそうだし、歌詞もそうだし、バンド名もそうだし、マッチョ感がゼロなんですよ。
なるほど、
ええ、なのにライブがめちゃくちゃ暴力的というか激しいんですよね、だからそのアンバランスさに僕もものすごい興奮しちゃって、
なんか図書室とか科学室、理科室とかにいそうな。
でもね、すごいライブですね、激しいライブをするんですよね。
いや、知的な感じで。
そうそうそう、だからすごい狂気性も感じるし、僕はやっぱりクロールで見てもう度肝抜かれたというか、うわ、なんかこういうバンドやっぱ結構いるんだなと思ってちょっとびっくりしましたね。
マッチョ感ゼロっていう言い方がね、
うん、
そうなんです。
面白いけど、
いや、すごくわかるね。そう、コージーさんのこのバンドを紹介してくださる時の一言一言が興味をそそられる。
あら、本当ですか。
そうなんですよ。
よかったです。しっかりやらないとっていうかね、バンドのために宣伝しないとといつも思ってますけど、うん、
いや、ますます気になるマックラゲ。
そうなんです、うん、とにかくライブバンドなんですよ。こんなに文系な感じなのに歌詞もそうだし、うん、やっぱ言葉とかもすごく選んで歌詞を書いてるなって気もするんですけど、そんなこと関係ないぐらいのライブをするんで、
なんか
それがね、やっぱそのアンバランスな感じがね、うん、とてもすごいですね。
なかなかちょっと想像が
そうなんです
つきにくいけど、やっぱりライブを見ればそこがもうよくわかる。
そうなんです。僕逆にもうライブから入ってるんで、うん、もうライブ見ていただければ僕が言った意味がわかると思いますね、うん、
では曲をお願いします。
はい、じゃあ聴いてください。マックラゲで濁った水たまり。
「表面揺らして吸い取って」 消したそれは何、僕の声か勘違いか、引いた指の先で新たな花に触れたけど、決して意味はない、君のせいか勘違いだ。下を見た、怖くなった、いつの間にか形になった。何度もかき回して
クラゲ、濁った水たまりでした、
うん、曲のタイトルの感じがもうサウンドですごく表現バッチリというか、
そうですね、うん、本当に詩的だし、うん、またね彼らテクもすごいんですよ、
あ、うん、こう聞き入っちゃうね、
そう、う
ん、なんか綺麗な音、
そうなんです、うん、でなのにライブが暴力的な感じだから、
いや想像つかない、
うん、そうなんです、
ね、ベースの方が首巻きさんって言って、首に常に何かしら巻いて、
そうそう、なんかそれがいいですよね、足も巻いてるし、
ね、
でね、彼曲作りには中心人物っていう感じなんですよね、だからその彼のこのちょっと変態性が出てるような気ましたね、
なるほどね、
でもやっぱバンドとしてね、こうフックになるものがないとやっぱり 聞き流されちゃうと思うので、うん、やっぱいくらでもバンドいるわけですし、うん、でも彼らの時はね、まあ、バンド名もしっかりですけど耳が行くというか目が行くというかね、フックがすごくあるバンドなので、うん、きっともっともっと上の段階に行くんじゃないかと思って、うん、はい、ブッキングしていこうと思っております。
マックラゲは7月29日水曜日クラブクロールでライブを行います。
はい、この日はですねもう4バンドで組んだんですけど、うん、めちゃくちゃ推したいバンド4つでやりますね、うん、パステルタンクラブって前も出てもらったパステルタンクラブと、あとリキッドピープルっていうバンドと、あとオーパールズっていうバンド4バンドでやるんですけど、うん、この日は時代を変える4組が出ると思ってるのでぜひ来てください。
原石が集結した
そうです、はい、
時代を感じる、
もう本当に痺れるようなニューカマーが出る日なのでお待ちしております。
いや楽しみだね、
はい、
時代を変える一日と。
その通りです、
はい、あと首巻きさんが何を巻いてくるか
そうですね、
夏なのでマフラーではないと思うです、
ちょっと本人にも言っときますなんか
7月29日水曜日、時代を変える一夜になるかもしれません、
はい、
渋谷クラブクロールに集合です。
はい、
コージーさん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
お願いします。